町の作り手編集部。この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市のデザイナー村上徹です。それでは本日のゲストをご紹介します。西村デザイン代表西村貴之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは、はい、西村さんの方から自己紹介の方簡単にお願いします。
はい、はい、三条市生まれ三条在住です。今44歳、西村デザインっていうデザイン事務所をやっております。
はい、あのデザイナーとデザインって言っても、はい、結構広いと思うんですよ。工業デザインがあったり、僕は広告のデザインをメインとしてるデザイナーなんですけど、はいはい、デザイナーどんな仕事をされてますか、
ね、そうですね、まあ、ファッションデザイナーとかもいろいろ ね、 そうですね、何々デザイナーとあるんですけど、
今日もおしゃれな格好されてます、
ね、いえいえありがとうございます、はい、そういう意味では、いわゆるそれこそ広告デザインっていうのも、はい、入ってくるんですけど、いわゆるグラフィックデザイン、
グラフィックデザイン、
はい、チラシとかポスターだとか、はい、なんかそういう平面のものを作るっていう、そこが一応メインの立ち位置にはなります。
僕とどうしても比較しながら話今回多分するような形になると思うんですけど、はいはいはい、僕完全に手書きの人間なんですよ、
はい、
ずっと手書きで、はい、グラフィックっていうこの横文字に憧れるんですけど、はい、例えばこんなチラシもいっぱいあると思うんですよ、はい、いやスーパーのチラシもチラシだろうし、
はいはいはい、そうですね、
いわゆるパンフレットとか、はい、三つ折りパンフレットとか、はい、そういったものも、まあ、広告の部類に入るのかなと思うんですけど、
そうですよね、
はい、なんかこういったものを作ってますっていう、あまりにも大き広すぎるのかな、なんか
そうですね、でも燕三条エリアの、はい、まあ、この辺だと結構商品もの作る会社さんいっぱいあるので、まあ、そのものの、まあ、箱パッケージからそれを宣伝するためのチラシパンフレットだったりだとか、まあ、簡単に言うとそういう感じでしょうか、
ね、パッケージのデザインもされる、
パッケージもやります。
なんか肩書きの中にデザイナーアートディレクターっていうふうなこと、はい、はい、ホームページに載ってて、はい、このアートディレクターっていうのも、はい、僕にするとかっこいい横文字のかっこいいなと思うんですけど、アートディレクターってなんだろうな、はい、
ですね、一応業界的な立ち位置でいくと、
はい、
デザイナー、グラフィックデザイナーとかの、その上に置かれる役割というか、
ね、翻訳すると芸術監督じゃないですか。
そうですよね、
監督なんですかね、指示する側、
どちらかというとそういうことです。
はい、なんかちょっとこの辺の話もぐっとこう掘り下げたいんですけれど、はいはいはい、まずはそのデザイナーとして、まあ、あるいはアートディレクターの西村貴之さんが出来上がるまでみたいな話を、
はいはい、
せっかくちょっと話を掘り下げていきたいんですけれど、はい、生まれは三条、
そうです、
1979年生まれということで、はい、昔からやっぱり描くのが好きとか絵が好きとか、
好きは好きでした。あと作ることプラモデルだとか、
じゃあ結構手先器用な
男の子方なのかもしれないです。でなんですけど上手ではなかったんです。
好きだけど、はい、上手じゃない、
自分の判断では、は
い、つまり自分で作っててうまく作れないなとか、はいはいはい、その要は不器用な感じは自覚があったってことですかね。
頭の中思い描いている完成図に、はい、到達できない
僕もご多分に漏れずすごく手先が不器用だったんですけど、プラモデルにしても、はい、まあ、すぐに違うことをやってしまって、はめちゃいけないところにはめてしまって、取れなく、もう不器用なんで、
はいはいはい、
戻せない、
はいはいはい、
泣きながら親父に頼んで、
はいはい、
もう一回分解してもらうみたいなことはあったんですけど、そういうのとは違ってですか？
商品名出すとあれなのかもしれないです。まあまあガンダムがいろいろあってとか、はいはいはい、
うんうん、定番ですね。
それを、はい、ですよね、うん。それを作って、これをもうちょっとこういうふうに角を出したいように改造をしたい。やりたいが先走っちゃって、はいはい、不格好にはするんですけど、
はい、
でもなんか違うなって思いながら、まあいいやです済ませちゃうみたいな。
でも独自のアイデアがもうそこから盛り込まれてくるわけですね。なんか
結構なんかやってたかもしれないですね。
じゃあ本当にそのあるものを作るっていうよりも、はい、作りたいものを作るっていうか、
あ、
そういうふうなものが昔から気質としてあったんじゃないです
か。もしかしたら
じゃあ図工とか、はいはいはい、あるいはクラスで絵を描くのがうまいとか、
はい、
そういうふうな立ち位置とはまたちょっと違ったんですか、なんか、そうですね、面白いもの作ってるなあいつみたいな。
うまいやつはもっと他にもいるんですよね。はい、なんかこう考えてこういうないものを作るのが楽しかったのかもしれないです。
もっとこうしたいが出てくるタイプですね。
あ、そうです、そうです。
あ、はいはいはい、じゃあ描いてる絵も独特の絵描く方なのかな。
どうなんですかね。
あの当時だったらジャンプに連載してるヒーローを描けば、はいクラスで、ね、それをそのまま書くと人気者じゃないですか、
はいはいはい、
年賀状とかにもね書くとうまい、まあ、ガンダム含めてですけど、
はいはいはい、
そういうのよりもなんか西村またなんか面白いの書いてるよみたいな、
はい、でも例えばガンダムは書くかもしれないけど、はい、書き方を工夫しようとか、
はあ、
なんかそういうふうなのを思ったのかもしれないですね。
じゃあその当時から創意工夫の方の
が好きだったと思います。
それはもうずっとですか。小学生、ね、中学生ぐらいの時まで
ずっとですね。多分今思い返しても
そこからあるいは自己表現の方に行って美術とか芸術とか、はい、まあ、いわゆるアートの方に行ったりはしてない、
はい、先ほども言ったようになんか頭の中のものに到達できてないので、
頭の中に到達、自分の作りたいもの、
はい、
ゴールがあって、
そうですそうですそうです、
そこに、はい、まあ、追いつかないってことですかね。
追いつかない、
技術的なものが
追いつかないです。
こういうの作りたいのになっていうところで止まってる、
はい、そうですだからそこの仕上げる完成に持っていく完成度の高いものを作るっていうことに対してはあまり自信がなかったんです。
ああ、じゃあできたもの見てもこうじゃないんだけどな、でもうんっていう、
そうですねもっとできる人がいるならお願いしたいみたいな
あ、そうか、ゴールは決まってるけど自分がそこで到達できないんであれば、はい、誰かこう得意な人がいれば、
はい、
もっと完成度の高いものが出来上がるのにな。
そうですね。
そこからどんな風な少年時代から青年時代っていうか、
中学生の青年じゃない、いや、
はいはい、まあ、あの少年時代ですよね。
なんかやっぱり青春、作る描くみたいなのは楽しかったんですけど、
はい、
当時あのプロレスが大好きで、
うんうん、
まあ、仲間とプロレスも好きで、
うん、
あのこっそり放送室に入って撮りためたビデオをこう見るんですよね。
放送室に黙って、先生に黙って、
あの実は放送委員長だったんで鍵を持ってたんです。
自由に入れる
で昼休みを放送室をあたかもこのプロレス会場のようにこう見立ててしまって、今日は何月何日の何々大会のビデオを見る、で午前中にこう来てくれる仲間にあのチケットを配るんですよ。そのチケットとかを自分で全部手書きで書いてて
一個一個ですよね。当時コピーはできないから、
そう
ですもう一枚一枚って。
でも 4,5 人なんで、
あ、そうか、
はい、
その 4,5 人のためにその招待チケットを
書いて、あのもぎりのところをシャーペン ので穴を開けて、
本格的な、
で それを手書きで書いたり、まあ、架空の団体のなんかロゴっぽいもの書いてたり、
ほうほう、
これやってみんなこう配って、みんながこうそれを持ってきてピッとちぎってみんな放送室に入ってったらみんな喜んでくれるかなっていう、
ああ、ああ、デザインのもう本当に真髄がそこに見えますね。
多分そこだと思うんですよね。
みんなが見て、まあ、要は行きたくなるようなものを、人が集まるためのものを作って、
そうですよね。なんかでも それをやってること自体も楽しかったっていうか、
じゃあそのプロレスのチケット作りってのが、はい、デザイナーの原点
だったかもしれないですよね
でも楽しかったわけですよね。
楽しかったです。
それ自分の作ったものを、これお前すごいなっつって、
その
褒めてくれる友達もいたりなんか、
ね、
完成度、
そうです、音楽の時間にロゴマークをこうやって考えてて先生に叱られて
音楽の時間ね、やっちゃうんですよ ね、
はい、やっ
ちゃいますね、退屈だったりするんだね、
やっちゃいますね、
やりがちです。
苦手だったのでで
もなんか面白いですね、そういうロゴとか。やっぱりじゃあその時からちょっと、まあもともとね、創意工夫で面白いもの、はいはい、もっともっと面白いものを作りたいっていう気質があった上に、はい、デザインに目覚めたっていうところですかね。
そうですね。
じゃあ、中学校卒業してもずっとやっぱデザインっていうものを常にこう頭の中にありました。
そうですね、ちょっとまたこれ別の軸の話になっちゃうんですけど、はい、と同時にあの先ほどもおっしゃられた横文字かっこいいなが、
はい、横文字かっこいいですよ
が同時に入ってくるんですよ僕の中に。
ちょっと小声になりますけどね、
デザイナーっていう何か単語を本で見た時に、うん、
はい、
なんだかよくわからない職業だけどかっこいいな、この職業になったらモテるな、
あ、
という純粋な
純粋ですよね、はい、少年時代の純粋な、ね、純粋なエネルギーのあれですよ ね、 すね、一番根幹ですよ ね、 そうですね、モテるっていうの
は、はい、そこから、うん、あこういう仕事があるんだって、あとあとそのさっきのプロレスのチケットとだんだんこう線がつながってくるみたいな感じですかね、
うんうんうん、じゃあ、そのまま高校卒業してもそっちの例えば学校の方に行かれたんですかね。
そうですね、デザインの専門学校に行きました。
そこでグラフィックデザインを専門に。
そうですそうです。
その当時からもうバリバリパソコンを使ったのが主流だったんですかね、それとも結構アナログもありつつ、
学校ではどっちも教えられたみたいな、
うんうんうん、
で就職、いざ就職すると、パソコン、まあ、Mac に、はい、切り替わって間もないぐらいみたいな感じ。
Mac 出た頃ですかね、強くこう誰でも Mac 持ってたような時代がありましたよね、緑色のこう丸っこい感じの、
その直前ぐらい、
直前ぐらい、
はい、
あ、専門学校卒業してすぐに就職、はい、デザイン学校にデザインの会社に、
そうですね、そうです、はい、
就職して、
1回して、
まあ、バリバリいわゆるパソコンを使ったデザインを、 そこではどんな仕事をされたんですか。
ですね、当時、まあ、そこは東京だったんですけど、はい、
あ、東京に出られた、
学校、専門学校が東京でそのまま東京に1回就職してるんですけど、うん、そこはそうですね、まあ、パッケージやったりだとか、まあ、よくいろいろやってたのが、選挙のポスターとか、
あ、そういうのも、そういう系、それもデザイン会社の仕事なんですね。
そうですね、やってました。
市議会議、あ、じゃあ都議会とかの、
あ、ですね、国会議員さんの、
はあ、じゃあ結構 大手のデザイン会社じゃないですか。
あ、っていうわけでは全然ないんですけど、はい、
それはやりがいとか楽しみとか、あるいはこんなんじゃなかったなとか、結構葛藤はありました。
こんなんじゃなかったなっていうあれではないですけど、ただ、まあ、その、うん、やりたい部類の仕事ではなかったけれど、それ以上に学ぶことの方が多かったので。
でも根幹にあるのは僕たちモテたいじゃないですか。
です
実際選挙のポスター作ってモテたのかなとかあれ俺が作ったんだよ
いやいやいや、まあ、ないですよね。
あ、ない、
そういうのは全く
ない。あ、そっかそっかそっか、はい、でもなんか満たされるものもありつつ、
学んでるなっていう、吸収してるなっていう意味 の満たされる感じはありました。
そうか、職場の先輩からもいろいろこう、
あ、そうですそうです、
あ、もうそろそろ終わってしまう時間のが、はい、もう時間になってしまいますので、はい、またちょっとこのデザイナーとしての、まあ、駆け出しの頃の話から、
はい、
今に至るまでをちょっと次回掘り下げて聞いてみたいと思いますので、はい、またぜひ次回ゲストに来てください。
はい、お願いします。
はい、本日のゲスト、西村デザイン代表西村孝之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
町の作り手編集部、この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市のデザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。西村デザイン代表西村孝之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回、ゲストで来ていただいた時は、まあ、小さい頃からのお話と、
はい、
まあ、東京でデザイナーとして晴れて、
はい
ね、モテるためになった横書きのね、横文字の肩書きで頑張られた、ね、ということなんですけど、はい、それ東京はどのくらいそこでデザイナーとして活躍されたんですか。
就職してから2年弱ぐらいしかそんなに長くはなくって、
うんうん、
はい、
じゃあその後すぐにこちらの方に。
そうですね、その後すぐこっちに。
あれですか、もともと地元に帰りたいな、将来的には地元に戻るだろうなだったんですかね、それとも。
ですね、行った頃はどちらも考えてなかったです、はい、漠然としてたというか。
まずその東京のデザインの専門学校でデザイン学ぼう、
はい、
学生として学ぶ、まあ、2年間ですかね。
そうですね。
で就職して、
はい、
でもまあ結構まあ東京憧れの街だったと思うので、
そうですね、はいはい、
そこで2年でもう会社辞めて地元に戻るっていうのはちょっと早いような気もするんですけど、はい、
そうですよね。
そんな何か辛いことでもあったのかなとか。
辛かったです、いろいろ。
都会はもういいわという。
もう都会はもういいやでした。
あ、本当、結構じゃあ本当にもういいな、見切りつけてというか、そこに魅力を感じなかったんですかね。
なんかデザイナーとしてここで何か ぐっと踏ん張っててもそんなにこう大きくはならないだろうな自分はみたいな感じでしたね。
だったら地元でいろいろやった方がもっともっと伸びるかな。
うん、そうですね、そういう感じです。伸びるかどうかは分かんないですけど、うん、もっと楽しくできるかなっていうような。
それいいですよね、はい、もっともっと楽しくデザイナー人生を送れそうなのがどうやら地元の方が。
そんな感じでした、はい、
帰ってきてすぐにそういった職があったんですか。
職はありましたよ。そんなにもちろん多くはないですけど、はい、
どんな仕事に就かれたんですか。
同じくグラフィックデザイン、うんうん、デザイン事務所だったり、はい、この辺印刷会社さんも多いのでこの辺って燕三条エリアは、はい、印刷会社さんのデザイン部だったり。
印刷会社さんのデザイン部っていうのは自社で全部賄うような大きな印刷会社さんなんですかね。
全部賄うっていうのは、まあ、どこからかっていうのもありますけど、そうです、デザイナーを何人か抱えてっていう印刷会社さんは結構あるので。
そうなんですね、
はい、あります、うんうんうん、あります。
そこではどんな仕事されたんですか。
そこは、いわゆる箱屋さん、パッケージを作る会社だったので、まあ、ほとんどがパッケージ、商品のパッケージ、まあ、ちょっとプラス付随して説明書だったりとか、ちょっとチラシ、パンフレット、
うん、
同梱するやつとか、
はいはい、
まあ、ほとんどパッケージでしたね。
結構じゃあ東京で培った技術も生かされつつ
生かされたんですかね
でも充実はしてたんじゃないですか、そのデザイナーとしての仕事としては。
そうですね、そこ帰ってきてやり始めた時は、うん、それなりに充実はして
たと思います。それなりには充実はしてた、
はい、
うん、ってことはそれなりに充実してない部分も
あります。
満たされない部分も、
はいはい、
ちょっと聞いてみたいですね、その辺
は
ね。
なんかいや、なんていうんですかね、うん、もっと大きいことできるんじゃないかみたいな。
もっと大きいこと、
うんうんうん、なんかそれは仕事の規模感とかっていう話ではなくて、
はい、
なんかもっと面白いデザインを提案、自分の意思でできるんじゃないかとか。
まあ、あくまで会社に入ってれば会社が引き受けた仕事をこなすっていう、
そうですね、
まあ、その中で個性を出したりとかできますけど、あくまでも仕事の規模も含めて会社の判断ですよね、
はい、そうですね。
そうではなくて、
はい、
それこそ第1回で話されてましたけど、一つのプラモデル作るにしても、
そうです、
俺ならこう作るっていう、
そうですそうです、
説明書にはないゴールを自分で設定してやるっていうところですよね。そうするとじゃあちらほら出てくるのが、頭にちらつくのがやっぱり起業するってい
うか、そうですね、
独立というか。
そうですそうです。
結構そこは悩まれました。
多分デザイナーあるあるなのかもしれないですけど、はい、皆さん多分独立するのもいいかもなって想像するデザイナーはいっぱいいると思うんですけど、僕はもうその一人ではあったので、うん、いつかするかなぐらいには思ってたので、
このまま未来の先の方に普通に、
はい、
あるものというか、
はいはい、
このまま歩いていったら、
はいはい、まあ、タイミングはまだどこかわからないけど、うん、みたいなの で、まあ、じゃあこういうタイミングでやるのもいいなみたいな、
うん、なんか大きなきっかけみたいなのがあったんですか。
そういう意味では、うん、新潟県内でのデザイナーの、まあ、はい、デザインのコンペというかコンテストというか、
そのデザイナーを対象にしたデザイナーのための
プロのデザイナー対象にした新潟アートディレクターズクラブっていうのがあるんですよ、
はい、
今年で15、6回目とかなのかな、うん、
年に1回ですよね。
年に1回ですね、うんうん、で当時ありがたいことに2年連続で準グランプリをいただいた時があって、でそれまで他のデザイナーさんとこう絡むなんてあんまりなかったし、そこでこう横のつながりができた中ですごくこう褒めていただいて、
うんうんうん、
そこで調子に乗ったっていうのもあるんですけど
いや大事なことです、調子に乗るの大事ですよ。
僕もそう思って、
うんうん、
乗れる調子があるうちにやっちゃおうっていうところがあって。
そうかそうかそうか、はい、周りの後押しと、
そうですそうです、
信頼できる仲間にも出会って、
そうですね、
これは追い風吹いてるぞと、
はい、
は
これ今やんなかったら多分ないなとも思って。
それがちょうど10年前、2013年ぐらいですか、起業のタイミング。
起業のタイミング、まあちょっとその前だったので、うんうんうん、はい、
やれるんじゃないか、
はい、やれるんじゃないか、やっちゃおうみたいな、
うんうん、これが今のタイミングだっていう。
はいはい、そうですね。
さてで起業をされて2013年、はい、今から10年前に起業されて、
はい、
まあ どうでしょう、すぐに、まあ、お仕事、もともとね、そういったあの地元密着で仕事されてたと思うので、はい、あ、じゃあ西村さんにこれ頼みたいんだよねっていうような企業さんはいっぱいいて、はい、仕事でもう首が回らないみたいな、
あってなるはずだったんですけど、
う
ん、
ほうならない
ならなかったですね。
なかなか仕事が
思ったほど、そうですね、やっぱりお客さんの方の都合的にもこう、ね、ま、毎月仕事を出すほど何か案件があるかっていうと、またそれも別の話ですし、本当数ヶ月はもうやることねえなみたいな。
結構僕も自営でデザインをやってる人間としては、仕事がある時っていうのは誰かに必要とされてるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからもうやりがいもあるし、はい、どんな仕事でもやっぱりね、
はい、
あの君にお願いしたいっていう声があれば、はい、もうそれがやりがい、そ直やりがいなの で、
ね、そうですよね、
電話が鳴らないとか、
はい、
メールが来ないとか、
わかります、
必要とされてない、
わかります、
ひしひしと感じることが、
はい、
ましてやね、あの部下 いっぱいあの抱えてるとか言ってもなくて、一人で個人でやられてるデザインの人は、
はい
はい、もう突きつけられますよね。
突きつけられますね、本当にそう思います。
じゃあその最初の頃は結構そこら辺、まだその時って独身だったんですか？
いえ、結婚してしたばっかりでして、
あらら、
起業と、起業と事務所 の、はい、その開業のための引っ越しと、
はい、
子供が生まれるのは全部一緒だったんです。
まあ華々しいというか、まあね、
う、
人生大きく、ね、変わってるぞっていう、
そうですね、
風向きが変わってる感じはしますけど、
もうまさにそうでした、
ね、でも責任もその分重大で、
そうですね、
やるぞっていう、
はい、
やる気にもこうみなぎってるのに、
はいはい、仕事がない、
不安ですよね。
不安ですね。
どうやってその辺をあれしたんですか、克服されたんですかね。
いや、もう気持ちの面では、はい、そのさっきの社会に必要とされてる云々じゃないですけど、はい、あの子供が、本当にちっちゃい子供がいたので、あの乳母車をしながら散歩して、僕はこの子のために今乳母車を引いているんだと社会との関連性を無理やりつけつつ、気持ちの面はそうでしたし、もう仕事はもう本当営業、飛び込み営業みたいなのっていうのはなんかその後長続きしないだろうなとは思っていたので。
あ、そういうもんですかね、そういった、
あの、あ、僕の勝手な、はい、僕のスタンス的にっていうか、でもなんか顔を売りにじゃないですけど、
はい、
何かの懇親会じゃないですけど、うん、なんかそういうところには当時はやっぱ積極的に出ようかなと思っていろいろ回ってはいます、
ね、そうすれば、あ、西村さん、あ、デザイナーのねっていうのが結構こう顔が地元に知られていって、でどういう仕事してるのみたいなこと聞かれて、あ、はい、じゃあそういう仕事があった時にはって、でも待つだけじゃないですか、なかなかそれも。
そうですね。
でそこでまあ最初に手がけたというか、結構印象的な仕事とかってあります？
あ、その頃ですか？
はい。
その頃で言うと、
あるいはこう風向きが変わってようやくこう軌道に乗ったなみたいな、
はい、
こうその時の印象的な仕事とかあれば。
あ、ですね、そうですね、起業して、まあそんな すぐって話ではないんですけど、うん、はい、新潟市の西区にある強しファームさんっていう、
はい、
まあ、農家さんなんですけど、ほいほい、人づてでこう相談いただいて、まあ、自分でこうさつまいもとか作ってる農家なんだけど、はい、まあ、どうにかなんかしていきたいっていうようなお話いただいて、うん、それこそロゴマークからいろいろこうもう全部っていうのを任せていただいて、それは割とこう後々にもこう転機になったかなっていうようなところは。
農家さんがその自分の商品とかに入れるロゴマークとかそういうのも全部ってことですか？
そうです、そうです、パッケージから、
はい、あ、じゃあ、まあ今までやってきた仕事のまあ地続きですし。
そうです、そうです、そうです。
でそれ一回やると、あ、そのデザインいいねってまた多分同業者から言われたりなんかして、
そうですね、
そこから広がるってことですか、
ね、それもありますよね、
もちろん、はい、あとその肩書きの一つ、そのアートディレクターについてちょっと聞きたいなと、
はいはい、
もうちょっとそろそろお時間なんですけれど、はい、アートディレクターも、どうすればアートディレクターになれるのか。
あ、言ったもん勝ちですね免許とかは特にはないので。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、役割的にはやっぱりこう、うん、さっき言ったみたいに監督という役割なので指示を出すというか、はい、この案件は例えば、まあ、分かりやすく言うと可愛い方向だよねっていうのが決められれば、じゃあイラストレーターには可愛い絵を描いてね、フォトグラファーにはこういう風な感じで可愛く撮ってね、 デザイナーにはこういうふうなことで可愛くレイアウトしてねっていう一本筋を通す管理する役割というか。
じゃあでもゴールの地点の、まあ、いわゆる完成図みたいなのは、
はい、
ディレクターの頭にしかないんですかね。
そうですね。
それとクライアントさんなのかな、クライアントさんのところ。
そうですね。でその完成図をそれぞれフォトグラファーデザイナー、まあ、もしコピーライターだとか、はい、イラストレーターだとかっていうのと共有してここに向かおうよっていうような。
はあ、ちょっとそのアートディレクターに関しての仕事についてもちょっと詳しく、
はい、
あの聞いてみたいなと、まあ、あの地元の仕事でねちょっとこんなのやったよっていうのを聞いてみたいなと思ったところで、はい、そろそろお時間になってしまいましたので、はい、ぜひ3回目ゲストに来て大いに語っていただきたいと思います、
はいはい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、本日のゲスト西村デザイン代表西村孝之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
町の作り手編集部、この番組は燕三条地域で活躍する町の担い手にインタビューする番組です。今の仕事を選んだきっかけや町への思いを熱く語ってもらいます。お相手はいつものように見附市の手書きデザイナー村上徹です。それでは早速本日のゲストをご紹介します。西村デザイン代表西村孝之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、肩書きがデザイナーであり、はい、アートディレクターであり、
はい、
アートディレクターについていろいろ聞きたいと思った時に前回終わっちゃったので、
はい、
はい、アートディレクターについて仕事、まあ、こんな風な仕事を普段やってるよっていうのをちょっと紹介してもらいたいんですけど、
そうですね、最近の中だと、
はい、
三条市のテームさんっていう、まあ、製造業表面加工の会社さん、
う
ん、
はい、
何年か前に、自社ブランドをやりたいっていうお話、まあ、そこにちょっと入ってくれないかっていうお話いただいて、一緒にやらせてもらってるんですけど、今まではこうアートディレクターその見た目を管理したり、その実際そこのビジュアルをデザインこう作ったりっていうのだったんですけど、もうちょっと手前のコンセプトを考えるとか、
うんうん、
どういうお客さんにどういうアプローチで売っていこうみたいな、
あ、
そういう考える部分からゼロから入らせてもらってるところで、
でも本当に形あるデザインじゃなくてその売り方のデザインとこから始めるってことですかね。
そうです、そうです、そうです、考え方からっていう、うん、
そうするともうそこから商品がまた生まれたりはするわけですか。
あ、もちろん、
はい、もう商品ありきじゃなくてどういうふうなターゲットにどう言ったら喜ばれるかみたいな話をしてて、だったらこういうものを欲しいよねっていう、
そうです、
本当ゼロからですね。
本当ゼロからなんですよ。楽しいですよ。
楽しそうだね、
はい、
うん、でもある程度こう、まあ、それは、クライアントの方たちと話し合いながらどんどん詰めていく、はい、
そうです、そうです。
それってまあ、もちろん期限というか締め切りもあるんですよね、はい、それともなんかぼんやりと、ぼんやりとって失礼かな、でもなんかこう会って話しながらだんだん決めていくもんなんですか、
はい、そうですね、まあ、いろんなタイプはあるとは思うんですけど、はい、そのさっきのテームさんのので言うと、96って書いて黒っていうブランドなんですけど、
はい、
そこはまあ特に、締め切りというかこういうのやりたいんだよねっていうところからだったんで、じゃあこういう考え方からこういう製品ができるよね、じゃあここをどこを発表の場にしようか、あ、じゃあ何ヶ月先にこういう展示会があるね、じゃあそこを発表のところを目標値としてこうやって動いていこうみたいな感じなので、それこそ締め切りですら一緒に設定しちゃうみたいな感じですかね。
あ、なるほど、なるほど、はい、でそこからじゃあこんな売り方にする、こんな、パッケージにする、はい、こんなビジュアルで売っていこうとかをどんどん決めて、
はい、
でそこから、ま、もっとこう細分化していくわけですか、仕事を振っていくみたいな。
そうですね、うん、じゃあカタログ作るから写真撮らなきゃだね、
はい、
じゃあどういうフォトグラファー頼もうかとか。
でもあの西村さんあのホームページにあの、はい、ブログを書いてらっしゃるじゃないですか、
はい、
長年、
はい、
写真すごくお上手だし、
ありがとうございます。
だったら俺全部やっちゃった方が、
はい、
お金ももらえるしっていうことにはならないですかね。
褒めていただくのはすごくありがたいですけど、はい、やっぱりプロは違うんですよね。
そこが、まあ、素人の僕が見てあれですけど、まあ、でも素敵なねブログの内容も本当に素敵だし、
ありがとうございます。
写真もあれですけど、やっぱりこう、あ、ここ少なくともかこのデザインにはこの あいったフォトグラファーをっていう風な感じで、はい、
そうですね、
人選から入るわけです。
入ります。
うーん、
フォトグラファーなり例えばイラストレーターなりだとか、はいはい、こういう人がこの方向性雰囲気には 合ってるよね、じゃあ声かけてみようかとか。
あ、本当に監督ですね、映画監督じゃないけど。
そうですね、
このキャラクターにはあの人っていう感じでキャスティングしていく感じで。
そうです、
楽しそうですね。
楽しいですよ、
チームを、まあ、そこの時のためのチームを編成するわけですね。
そうです、
結構でもそのイメージの共有っていうのは、
はい、
そんなに難しいことではないですか。
あんまり難しく思ったことはないんですけど、うん、やっぱりそれは受けてくださるフォトグラファーなりイラストレーターの方なり、まああちらもやっぱりプロなので。
確かにそうですね、
共有はしやすいっていうのが土台にあると思います。
そうか、西村さん、はい、ディレクターさんがどういうものを求めてるか向こうも貪欲にこう吸収しようとするから。
そうです、そうです、
あそうかそうかそうかそうか、そうか、はい、なるほど。そういってあと他に、まあ、アートディレクターの仕事じゃなくてもですけど、はい、まあ、地元といやのコラボした仕事っていうのは何かありますかね。最近のものでもあの過去のものでも全然構いませんけど。
地元とコラボした、
あ、もう地元の仕事で印象に残ってる仕事とかあれば。
はい、あはでもやっぱりさっきの言ったテームさんっていうその黒っていうブランドは本当に考え方から積み上げるっていうやり方を一番初めにさせていただいたところなので、
は
い、
あ、なるほど、
非常にやっぱり思い入れもゼロからありますし、本当にゼロからなので。
ものづくりの街として全国的にも有名なので、はいはいはい、いろんなところからオファーが来ると思うんですけど、はい、毎回毎回例えばその、まあ、ゼロからじゃなくてもですけど、はい、ね、全くこう 見たこともないような商品を扱うこともあるんですか、はい、農家もやったことないけど農家の、はい、あのロゴを頼まれたりもするわけじゃないですか。そういう感じで全くこの知識がなかったりとか、
はいはい、あります、あります、うん、あります。
そういう時っていうのはそこのことを勉強したりとかするんですか。
そうですね、勉強はしますけど勉強しすぎないようにというか、しすぎないっていうのは、うん、そのあまりにもしすぎて自分の中でこうだよねって決めちゃうのは危険だなと思うので。
こうだよねっていうのはイメージがこう固定化してし
まう。そうです、うんうんうん、そうです、そうです。農家さんって結構こう泥で汚れるよねみたいな固定観念自分で作っちゃうと、じゃあ泥で汚れたようなロゴしかできないとか。
そうか、それ広がらない、自分で壁というか
柵
作っちゃってそこから先に出なくなっちゃうってことですね、はい、はー、じゃあそれじゃあ面白くないってなわけですね。
そうですね、
じゃあもっともっと楽しむにはあまり勉強しすぎない。
勉強しすぎない、そう、 そうです、
うん、今まで結構あのゲストの方で出てくれた、はい、前回あ のゲストに登場してもらった竹内俊也君って、ね、あの竹町商店、
はい、
若くして独立して、はい、こう農業をやられてる、
そうです、ね、
その方とも今コラボしてるっていう話で、そうですね、それはどんなあの形で協力し合ってますか。
あ、彼の案件、竹町商店さんのやつも、
はい、
これこれこういう風なものを作っていて、加工品だとか商品だとかっていうのをこう展開していきたいんだけどっていう段階でお話しいただいて、それこそまたそのコンセプトだとか、まあ、ほぼほぼゼロからみたいな感じで、じゃあ竹町商店っていう名前がこう合ってるのか、こう外に世間に出すにあたって、はい、他の名前が良かったりするのかなみたいな、そういうところから
野号からもう、
そうです、そうです、そういうところからもう一緒にやる感じです。
うーん、あの結構そのクライアントさんとの話し合いの中で、
はい、
バチバチっていうのはないですか。そこまではないですか。
バチバチっていうあの険悪なバチバチはないです、
はいはい、でも結構こうお互い言いたいことちゃんと言い合って、
もちろんもちろん、はい、
それはどうなのかななんていう、はい、ちょっとしたこう、
はい、
意見のね、
はい、
戦う意味で、いい意味でその戦わせるみたいなこともあったり。
あります、あります、うん、ありますが、僕基本的には相手の、まあ、クライアントさんのとか、はい、その人の商品でありブランドだったりのするので、基本的には尊重します、
うんうんうん、
それはちょっとっていうのこと以外は基本的には、うん、だったらこういうやり方がありますねみたいな、
あ、逆の提案をしてみたりとかね。
はい、そうです、
あ、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、いや僕も勉強になるな。普通に勉強になってますけど、なんか地元の貢献っていうのをちょっといろいろ、町の作り手編集部っていう番組なので、はい、なんか地元に貢献してるなとか、まあ、あるいは地元こういうとこ好きだなとか、
はい、
多分地元の企業さんいろんな人と付き合いながら、はい、行政とも付き合いながら、
はい、
うん、自分の中であの発見したことでもいいですし、なんか思うことってありますか。
これはでもこれを思ってるのを正直に言ってしまうんですけど、
はい、そういう番組です
ので
大丈夫です。
あの実はあの町づくりとか、
はい、
地元貢献みたいなのって、はい、うん、実はそんなに好きじゃなくて、
おうほうほうほう、うん、
で、あ、好きじゃないからやらないという意味ではなくて、うん、それが枕言葉になっていることが自分にあんまり合わないなっていうのが何年かちょっと感じてきてて、僕はあのじゃあ燕三条のためにってなるとちょっと僕にとっては主語が大きすぎて、誰のために頑張ればいいのかちょっと見えなくなってきてしまって、
あ
であればそれこそお客さんになっているどこどこ会社のこの人のために、この人のために一生懸命頑張ろう、この会社のために一生懸命頑張ろうっていうのが回り回って地元のみたいなのは大歓迎なんですけど、うん、
まず目の前の人が笑顔になってもらうとか、 あとどういう人を笑顔にしようかっていう対象を考えるところからがしっくりくるところです
ね。そうなんです、ちょっと僕にはっていう感じです。
そうね、急に人類とか言われると辛い時ありますよね。なんかね、
そうです、
国をとかね、はい、言い始めると大きいなって思いますもんね。
相手の顔が見える範囲じゃないと自分にとっては力が発揮できないなっていうのが、
いやその考え方いいと思う。結局なんか家族と一緒に朝ごはんと夕ごはんちゃんとしっかり食べれれば、まずね、あの生活いいなっていうふうに思えるようなのと一緒で、なんかこう大きく構えるんではなくて、もうクライアントさんとそれを取り巻く人たちがいいねって思えるものを作っていく。
本当に、
うーん、
もうそういう意味では本当にクライアントさんもみんな本当にいい人たちばかりで、
なんかでもちょっとあの僕も市外出身のね、見附市出身なので、はい、あのものづくりの町っていう印象がある上に、もう一つある印象としては、
はい、
みんな職人っていうイメージがあるんですよ。大きい企業だっても、
はい、
小さい企業だっても、
はい、
そこら辺とのやり取りって結構 こだわりも向こうもやっぱ職人なので、
はいは
い、いいものを作っとけ間違いないとかね、
はいはいはい、
そういうのもあるんじゃないかなと思って、ね、そこら辺の苦労とかも、苦労というか、はい、まあ、まあやりがいかな、
はい、
ありますかね。
ありますね。いや、そのゼロからやっぱり、考え方から作っていくみたいな、さっきお話ししましたけど、うんうん、やっぱりやってると、まあ具体的に話すとどこがってなってしまうので、はいはいはい、例え話にしますけど、うん、
はいはい、
スプーンを作っている会社さんにじゃあ例えば伺って、これのチラシを作ってくれって、
はい、
あ、じゃあこのチラシ、あ、このスプーンってどういう特徴があるんですかって聞いたときに、隣の会社より10円安いんだよ。
それを言われると弱いな、なんか
みたいなのは結構あるんですよ、
うんうん、そうか。でも聞いていくとどんどん出てくるんですかね、はい、それとこだわりとか。
あ、そうです、そうです、
そ
うです。
そこからが面白くなってくる。
そういうことですね。
いや、いい仕事します。やっぱりそれを、ま、が巡り巡っていくと、やっぱりその地域の価値がどんどん上がっていくみたいな、はい、まあ、草の根活動かもしれませんけど、 それがなんか西村さんの地元へのエールみたいな感じにまとめさせてもらってもいいですかね。
素晴らしいですね。
あ、ちょうどお時間になりましたので、
はい、
ありがとうございました。本日のゲスト3回にわたって登場していただきました西村デザイン代表西村孝之さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。